Suzuki。
はい、前回までは当時のカルタゴとローマの状況についてのお話でしたと。ということで、はい、第一次ポエニ戦争勃発でございますね、
は
い、
でどうやって勃発するかですよね、うん、まあ、領有まみえてる状態だったんだけれども、まあ、ただカルタゴの方が優勢で地中海覇権を握ってます、はい、そして不平等条約を結ばせるぐらい力関係はまあまあはっきりしてるという状態の中で、なんで戦争に突入するかなんですけれども、はいはい、イタリア半島 の、 あのブーツみたいな形をしてる、はい、そのつま先の先に一応海を隔てて目と鼻の先にシチリア島っていうまあ有名な島がある、はいはい、地中海のね、
島ですね。
そうで、この島の覇権をめぐって戦うことになるんですけれども、カルタゴとローマがですね、事、うん、の発端はこのシチリア島の中で起こってる内乱というか内戦みたいなやつがあるんですよ、
うん、
でこの時シチリア島っていうのは、うん、まあ、いろんなポリスがあって、はい、まあ、ギリシア人の植民地とかもたくさんあるし、うんうんうん、西半分はカルタゴ領で、東側がまあ特にシラクサ市とかをはじめとするギリシア人の植民地がたくさんある、
うんうんうん、なんていうかあくまでその勢力としてなんか抑えてたっていう状況なんだけれども、うん、もっとその現場とかでは本当にいろんな人たちがいて、なんかギリシア人とかもいるし、現地の先住民とかもいるし、南イタリアのなんか住民とかもいろんな人がいて、なんか錯綜した勢力関係がこのシチリアという小さな島の中で入り乱れてたんですよね。でそれぞれがなんかいろんな同盟関係を結んだりとか交易したりとか、まあなんか文化の接触があったりとか争ったりとかいろいろしてる中で、そのさらに上のレイヤーでそのカルタゴとかがまあ勢力を持ってたっていう風な状態ですね。だから何が言いたいかというと、こうカチッとしたなんか国の領土がパチッと固まっているようなエリアではないんですよね。結構割とちょっと流動性のあるなんかカオスな状態ではあった。
統治されてない、なんか戦国時代味があります、
うん、はい、
なるほど。
で、まあ、繰り返しますけど、うん、西半分がカルタゴの勢力圏ですと、うん、で東半分はもう少しバラバラな感じで、それぞれのポリスというかシラクサ市みたいなのをはじめとしたシュラクサイとも呼ばれますけど、都市がまあ何個かある状態ですよね、
はい、
でその何個かある都市の中にメッセネっていうのがあるんですよ、
うん、
もしくはメッセナとか、まあ、いろんな言い方されるんだけど、うん、このメッセネっていう都市があって、うん、この都市をですね支配しているのが誰かというと、もともと傭兵団だった人たちが勝手に実効支配してるっていう状態だったんですよ。まあ、イタリア半島に一番近い都市だね、シチリア島の中で、うんうんうん、メッセネって、
うん、
ここを実効支配している人たちをマメルティニと呼びます。
マメルティニ、
そう、はい、なんかもともとほら傭兵ってさ、仕事が終わったらまあ解散したりとか自分の国に帰ったりするんですよね、
うん、
でも彼らは多分仕事が終わっても解散しないで、そのままそこを攻めて占拠してそこに住んじゃったっていう。
そう、傭兵団がもともと戦争のために雇った白草の王様が雇ってた傭兵が勝手にメッセネっていう都市を占拠して治めてる状態になっちゃってますと、
はいはいはいはい、
でその傭兵団がマメルティニって名乗ってるわけだよね、
はいはい、
それはあの軍人マルスの子供たちとかいう意味なんだけど、マメルティニっていうのが、
うんうん、
このマメルティニと勝手に名乗ってる人たちが勝手に占拠してますと、
うん、
そう、
でシラクサ王は、シラクサってのは別の都市なんで、そのメッセネとはまた別にもっとずっと南の方にある都市で、はい、同じシチリア島の中のね、
うん、
南の方にある都市なんだけど、自分の勢力が及ぶ範囲でめちゃくちゃ勝手に実行占拠してる人たちがいるわけじゃないですか、
うんうん、
だからまあ邪魔なわけだよね。
いやよね、
もともと自分が雇った人たちが勝手に実行支配してて何してんのっていう話になるわけなんで、
うん、
これをシラクサとしては追悼していきたいわけですよ。
そりゃそうだ、
はい、
うん、
でこのシラクサがマメルティニを追悼しようとするっていうアクションを起こした時に、
うん、
マメルティニがやばいってなるじゃん、
うん、困りますよね。
困りますよね。
怖い怖い、
はい、でこのマメルティニの中でやばいってなった時に、うん、2つ派閥が分かれちゃうんですよ。ちょっとややこしいですけど、
はいはいはい、
1つがローマに助けを求めようぜ派、
はい、
もう1つがカルタゴに助けを求めようぜ派、
はい、
こうやって2つに分かれて、2つが2つとも呼んじゃうんですよ。
もうややこしい統一しり
これで戦争が起こる、
うん、
へえ、
うん、
まあ、なんかちょっと状況が複雑そうに見えて実はめちゃくちゃ単純なんだけど、一言で言うと、うん、あのシチリア島の都市同士の内戦が起こった時に負けそうなやつがカルタゴとローマのどちらともを 呼ぼうとした、自分を助けてもらうために、どっちも呼んじゃったがために、この2つの都市がこのシチリア島で激突することになるわけですよね。
なんか迷惑やな、ね、どっちか決めてくれよって感じ
で、これはカルタゴからすると、カルタゴっていうのはさ、西半分を治めてるよね今、けどメッセネとかシラクサっていうのは東側にある重要都市なわけですよ、でこのメッセネに介入するとか、それに乗じてまあシラクサとかも支配下に置くみたいなことができるようになると、カルタゴとしてもシチリア全島を支配下に置くことができるというメリットがありますよね。
それはね、あるよね。
でこれがいわゆるそういうことをする口実になるわけじゃん。いきなりボーンって潰したらなんかいろいろ非難浴びちゃうし、なんでそんなことやったのってローマからも言われちゃうんだけど、こうやってマメルティニが助けてって言ったから、だから助けてあげたんだよみたいなこと言えるわけじゃないですか。まあ喜んでいきますよね。
よくある話や、今まで聞いてきたぞそういうの、
はい、過去のシリーズで言うと、ほら日露戦争やったじゃないですか、朝鮮みたいな立ち位置なんですよ、シチリア島がですね、要するにそこが要衝で敵国に抑えられてしまうと、めちゃくちゃ国家の安全保障上すごいリスクがある。でその、まあ、その朝鮮の中にもいろんな考え方の人がいて、まあ、やれ日本とくっつくとか、やれそのロシアとくっつくとか、なんかそういったものが対立構図として生まれてるっていう風な状態。
まあ、このような形でそのまあカルタゴ側はそうやって介入しようとしてきますと、でローマ側から見た時にこれがどういう風に見えるかっていうと、まずカルタゴっていうのは強大な海軍国だから、そのシチリア島っていう、まあ、ある意味その絶対海を使わないといけない場所に行って戦争するっていうのは、まあ、かなりのリスクだよね。まず、
そうですよね、
はい、相手の船団に自分たちの船が完全駆逐されるっていうのは、まあ、結構容易に起こりうる話で、もしそれが起きてしまうと、シチリア島に派遣した陸軍みたいなのの補給路みたいなのが完全なくなるから、まあ、負けるわけじゃないですか、まあ、それやばいよねと、負ける算段みたいなのは普通に思いついちゃうわけだよね、
まあまあ、
相手の方が海軍圧倒的に強いからね、で基本的に海軍国じゃないからさ、船乗りさえあんまりいないわけよ、ローマには、カルタゴに比べれば、っていう状態の中で元老院はすごく慎重に議論をし始めるんですよね、これちょっと戦争しない方がいいんじゃないみたいな感じで、すごく慎重に議論が始まるんだけれども、まあ、一方でシチリア島をもし全て抑えられてしまったら何が起こっちゃうかっていうと、地中海覇権みたいなのもうだいぶ遠のくわけだよね。
まあね、
でローマはすでにイタリア半島っていうのを、まあ、ある程度もうローマ連邦みたいな形で傘下に置いてるわけですよ、でこれ以上外に出ていこうとすると、まあ、何個かしかないよね、でいずれにせよ地中海を抑えられるとかなり厳しいよね。だって地中海に全部囲まれてる国なわけだから。
そうですよね。
それが完全カルタゴの覇権にこれ以上なってしまうっていうのはやばいと、
まあもう勝てなくなりますよね。
そう、カルタゴに勝てなくなってしまうと、っていう危機感がまあ強くありますと。
まあ、しかも位置的にど真ん中ですからね、はい、地中海のね、
すごい板挟みですよねこの状況って、戦って勝てなさそう、相手の方が圧倒的に強い、だけれどももしここでなんかやらなければ後々もっと不利になるっていう状態なわけだよね、ローマからすると。
なるほど、
はい、でこの時にローマがやったのが、コンスルがですね、民会っていうところに、元老院はすごい慎重だったので、民会っていうところに問うわけですね、民会っていうのはまあ民主制してるところ、議会です、でそこにこの審議にかけてですね、そこで通させるっていうやり方をします。でその時はその民衆を、まあ、ある意味言い方あれだけど煽ったんだと思います。この戦争に勝ったらこんなにいいことがあるよみたいな。
なるほどね、
みんなめちゃくちゃ戦利品が獲得できて超楽しい生活できるぜみたいな、ね、
そんな単純な、
いやでもそういう単純なことだったと思います、
ね、ゲッペルスの時でもやったと思うんですけど、やっぱ世論を作るには単純なメッセージの方がいいんです、ね、単純で分かりやすいメッセージの方がいいんですよ。
かあ怖いな、
我々別に民主制を否定してるわけじゃないですから ね、
まあ、ね、
そういうあのこういう決議のプロセスとしてはそういう性質の挙動がまあ出ることはあるっていうことですね、
まあ、まあ今と比べたら情報量も相当少ないはずで、その民衆に渡る情報量は
ね、
メディアも発達してないやろうし、
そうメディアとかがないから、まあ、本当になんていうかその元老院とかからしか情報が来ないわけだよね。
確かにね。
でそうするとそこしか発信源ないからさ、まあ、元老院とそれでね、あのコンスルとか、コンスルは自分たちも選んでますからね。
そうね、
はい、そのコンスルからあの民会でなんかあなた方がすごい戦利品獲得できるよみたいなこと言って、 世論を動かして、まあね、主戦論者が世論を動かしていって、うん、それでなんか戦争に突入したっていう風な記述がありましたね。
なるほどなるほど、うん、まあ、だからまあ経済的メリットをやったっていうことですね。
そうですそうです、
はいはいはい、
で不平等条約の中で、はい、ローマっていうのは、まあ、その自由な軍事活動っていうのをやんねえって話もしてるし、
うん、
カルタ側は全部自由なんだけど、うん、ローマ側っていうのはちょっと制約されてたわけじゃん、
ええ、
それがそのマメルティニーの支援に応えて軍を派遣するっていうことはカルタゴともう対立姿勢を示すということにそのままなってしまうわけですよね、
うんうん、
でカルタゴはカルタゴでもう呼ばれちゃってるわけだから、うん、ちょうどこの議論をしてるときにすでにカルタゴ軍っていうのはこのマメルティニーの中のカルタゴを呼ぶ派の人たちから呼ばれちゃってるわけですよ。
ああもうおるんや。
おるんですよ。
お
で追って占拠してるわけですね。
お
なんでこのローマ呼ぶ派みたいな人たちはそれが嫌なんだけどカルタゴにおられたら、
うんうん、
ここにローマが来るってなると、うん、もうほぼほぼ 100% 条約も破ってる上に軍隊がまみえてるわけだから、
うん、
戦争に突入しちゃうわけですよね、はい、
うん、
それをやるかっていう、まあ、議論をさっき言ったやり方で通して戦争をすることにします、
うん、あ始まるんやな戦争、
うん、
へ
ー。でカルタゴ軍っていうのはなんか若干の日和を見せてまして、ここら辺がちょっと矛盾しているように聞こえると思うんですけど、カルタゴは確かに強大なんですよこの時。だけどメンタリティとしてはビジネスパーソンたちなんですよ。
あ雇われてるだけだから
軍人じゃないんです、
はいはいはい、
うん、でローマ人っていうのは元老院もコンスルも軍人なんですよ、
うん、
なんだここら辺やっぱね決めた後の強さとか推しの強さとかが正直全然違ってて、戦争に関してはね、
はいはいはい、
儲ける力とか全然カルタゴの方が強いよ、
俺たちローマを守るぜみたいな感覚が共有されてたかもしれないですね。
もう根性決まってるんやん。
そう、うん、でこのやっぱローマすっごいもうメンタリティがちょっと結構日本人に僕は似てると思ってるんですけど、こういうところがすごい武士っぽいんですよみんな。鎌倉武士団みたいな人たちにあんまり遠くないと思ってください。あれのなんかもっと賢いバージョンみたいな言い方。
いやいや鎌倉さん本当すいません聞いてたら、はい、鎌倉武士団の方々本当にすいません、天国の、はい、すいません。
それでカルタゴ軍がまず来てたじゃないですか、
うん、
で初めにマメルティニの新ローマ派ローマを呼びたい人たちがこのカルタゴ軍を脅してですね、一回追い返しちゃうんですよ。
あ、へえ。
でカルタゴ軍もひよって逃げちゃうんですよね。
あ、もう逃げるんや。
はい、
はいはい。
でこれにカルタゴ政府は切れて、
そりゃそうだ。
この司令官を貼り付け禁止します。
ええ。
こういうことすぐするカルタゴ。
へ
え。お前なんかしょうもないことしたなっつって。
ああ、なるほどね。
うん。でカルタゴ軍はこのミスを挽回すべく艦隊を持ってシチリア北東のペロリアス岬っていうなんか。
いやだからもういい本当名前にすぐ
質問に入るのさ
ペロリアス岬
小学生か
言わなくていい地名なんですけど、
いや言いたかったんでしょ、
はい、まあ、艦隊と陸軍どっちも送るわけですよ、
うん、
でメッセネッシをその包囲するわけ、
うん、
マメルティニーがいたとこね、
うん、
包囲してですね、でマメルティニーの新ローマ派はカルタゴ軍を追い返して後ローマ軍を呼んでるわけだよね、
うん、
新ローマ派だから、
はいはい、
でそこにカルタゴが包囲してくるわけだから、まあ、戦争になりましたってことですよね。
そりゃそうね、
はい、
なりますわ。
でここら辺ちょっと細かく言えるんだが、
はい、
正直あまり細かく言っても煩雑なだけで、ね、正直ハンニバルとそんなに関係ないんで、
うん、
バンバン飛ばしていきますけど、
はいはい、
なぜかここだけ記録残ってないんだけど、
うん、
最初の戦いはどっちが勝ったかなんか書いてないらしい。
へ
ー。多分ローマが勝ったらしい。
へー。
なぜならその後ローマがそこを抑えてるから。
はいはいはい。
ローマが抑えたってことはローマが勝ったんだろうと言われています。
へー。はい、あ、書かれてないってなんじゃそら。
ね。
そんなことがあるんですね。
そういうことがありますよね。
はいはいはい。
はい、何なんでしょうね。
へえ。
まあ最初の小競り合いはなぜかローマがまあ勝ちます。
うん、
ちょっとひよってるねカルタゴが、
うん。
っていう形で、まあ戦争に本格的にこの後突入していくっていう構図なんですよね。
うん。あ、終わらないですね。ちゅうことはここで。
全然終わらないです。どういう始まり方したかぐらいの話。
なるほどね。
なんだけれども、
うん、まあ一旦なんかこうあれローマ強いんじゃないみたいな、カルタゴ弱いんじゃないみたいな感じになったんですかね。
いやそこまでじゃないですまだ。あの本当に小競り合いでちょっとカルタゴが負けたぐらいで、でカルタゴってそんなになんか好戦的じゃないんだよねそもそも。コストだと思ってるから戦争のこと。
へえ、あそこもなんか感覚なんかすげえ強大でもう親分で
違います。まあまあそうなんですけどちょっと ビジネスの人たちなんですよ、
ね。へえ。
諸説ありますよ。諸説あるけど、諸説を最初から全部紹介すると、うん、混乱するだろうから、うん、とりあえず一旦めっちゃ通説で理解してもらおうとすると、うん、カルタゴっていうのはビジネス重視の人たちで、うん、戦争もコストとかだと思ってるからあんまりしようとしてないというふうに言われてたりします。
へえ、うん。なるほどな。
それに対して諸説ありますけど。
なるほどなるほど。はい。でそこでオラーっつってきたから、うんっつって。
まあもちろんローマも貿易はやってますよ。貿易もビジネスもやってるんだけれども、うん、彼らは同時に軍っていうものに対してものすごく、まあ、重装歩兵ですよね、に対してものすごく自分たちのアイデンティティを置いてたんですよね。
はいはいはいはい。なるほどね。
あともうすでにやっぱローマのメンタリティが出てるなと思うんだけど、とにかく日和らないよねこの人たちは。
なるほど、
うん。他の民族だったらやらなかった可能性とても高い戦争だと思う。
戦争を始めること自体しなかったってこと
ですよ。だって海軍持ってなかったんよ、ちゃんとして、うん、それでカルタゴに戦い挑まんでしょ。
まあね、
カルタゴもそう思ったと思うよ、
うん、
俺らに戦い挑まんやろと思ってた
と思うよ。普通に考えたらそうだよね。
まあ、確かに日本かもしれない。ちょっと日本っぽいところあるかもしれない
ですね。日朝戦
争ね。何クソやみたいな。
そう。ロシアに宣戦布告せんやろみたいな。お前勝てんやろみたいな感じで来るんですよ。
うん、
なるほど。
ボンと。
うん。
まあでもそんなんが一番怖いですからね。なんか
ね、
そういうやつ。
なんか、うん。これはね、まあそのローマの時にも喋りましたけど、うん、為政者が軍人であるっていうことの。
うん。
まあ一つの特徴な気がしますね。
なるほどね。
合理的判断じゃないよね。この戦争を開戦したら負ける算段の方が強いわけだからさ、
うんうん、
普通に合理的に考えたら、うん、それをやるって決める精神論的なところがローマにはめちゃくちゃあるわけだよ、
ね。ああ、なるほどね。
でもその精神論で彼らはライジングしてきてるからさ、今まで、
うん、
絶対に諦めないみたいな。
なるほどね。
あと同時にその国家の課題を解決する際の発想としてはもう軍事というアプローチがめちゃくちゃ上位に来るみたいな。
そうだ
そうそうそう。
常によっしゃやったるっつって。
そうもしかして分かんないですよ、想像ですけど、カルタゴの方はもしかして国の何か課題を解決したい時にもっとその交渉とか外交とかビジネスとかもしかしてそれが上位に来たかもしれないんだけれども、うん、ローマは軍事がもうナチュラルに選択肢としてあり得るっていう風な人たちだったかもしれない、
うん、そうね。あとでもう少し詳しく言いますけど、ローマの中の出世インセンティブと実はすごい絡まってて、
そうだね、
ローマの貴族が出世しようとすると戦争で勝つっていうのがすごい大事なんで、
うーん、
それはローマの貴族にとってもいわゆるチャンスなんだよね、常に、うん、戦争は、
う
ん、
そうだね、
それはありそう、
確かにね。
だからそのそっちを常に選びがちなんですよね、インセンティブが働き続けるわけです、うん、国家ニーズとその個人ニーズが、まあ、ある意味成功した結果としては重なってる、
うん、
そうか、
失敗したら国家のあれも個人のやつもどっちもダメになっちゃう、まあ、ある意味だからどっちも重なってんの か,
か
成功しても失敗しても一蓮托生的な感じで個人ニーズと国家ニーズがまあ一緒くたになってるわけだよね、ローマは。だけどカルタゴはさ、
うん、
そのビジネスパーソンたちがさ、うん、お金を儲けたいっていう話とローマと戦争するっていうのは実はコンフリクトしてるわけ。
そうか、
そう、ここがやっぱりその二の足を踏ませたりするところにある程度絡まってるだろうなとは想像します。
なるほどね、はい。いや面白い、いやそうか、確かにその国の中で評価されるものが軍事だったらその国が軍事になるのか。
そう、
いやめちゃくちゃ当たり前なこと言ってますけど、これなんか子どもの教育とかもそうだなと思ったんですね。頭いい子を褒め続けたら頭いい子が育つ過程になるわなっていう。
そうそうそう、
まあ、そりゃそうだ、評価が、
はい、それでいくとね、ローマはその父祖の威風って言って、うん、父とか祖父の祖だよね、その先祖の威風っていうのは、
うん、
遺産の意に風とか言って威風って言うんですけど、
うん、
先祖の輝かしいその栄光とか軍事的功績みたいなのを自分たち一族が受け継いでいるんだという感覚を持って、それをストーリー理解でずっと語り続けられるんですよ。
はいはいはい。
これはだから本当に鎌倉武士団たちとやっぱり一緒なんだよね。
はあ。
あの人たちもほら先祖のさ何々のその末裔みたいなことを名乗りながら戦うみたいな。
あったあった。
でそこで一騎打ちをするとか全然合理的じゃないわけじゃん。
うんうん。
それに近いことがやっぱローマにも感覚としてはあって、その合理的じゃない判断みたいなのをするわけですよ、随所随所で。でこれ本当面白いんだけど、やっぱ僕スポーツとか見ててそうだなと思うんだけどさ、スポーツで成果出すチームってもちろん合理的に戦略考えてるんだけど、試合中って合理的じゃないじゃん。
そうね、
根性論でやるわけじゃん。
やる
っすね、絶対諦めないとか、めっちゃ負けそうで、うん、普通に合理的に見込み判断して、あこれ負けだから何もやらんとこうみたいになるところを、
うん、
最後まで頑張るみたいな、もうどう考えてもあと30秒で勝てるはずもないのに30秒頑張るとかするわけじゃん、
うんうんうん、
最後の最後までみたいな、
うんうん、
その感覚の強さってあるじゃないですか。
ありますね。
最後まで諦めないことの強さって
あるある。
フリードリヒの時とかにも言ったけど、やっぱそれをすごくローマは持ってる感覚ですよね。
そうだね。
合理的じゃないところで、まあ、強さがあるみたいな。
まあ、カルタゴももしかしてそういう性質持ってたかも分かんないですけど、なんせ資料が残ってないから何とも言えないですけどね。
まあね、
まあ、あとローマ上げて日本下げるつもりはないんだけど、僕日本のこと大好きだから、日本人だし、まあえて比較して言うと、ローマはそういう精神性を持ちながらめっちゃ合理的でもあるんで。
なるほど。
そこはちょっと
システムとかね、
システムとかがめちゃくちゃ合理的なんで、権力が一方集中しないとかいうところがシステマチックに動いてる人たちだから、まあ、そこはちょっとそのハイブリッドの塩梅がいいみたいなのもあるんでしょうね。
なるほどな。
この時期のローマがなぜこうライジングしていくかっていうの、この状況からだって結果覇権握ったのはローマなわけですから。
そうね、成果出してるからね、はい、なるほどなるほど。
という感じで、まあ戦争に突入するよということで、ようやく次からですね、まあ、ある意味最終回までずっとポエニ戦争の話です。
なるほど、
はい。
本当にちっちゃく始まったばっかりですよね。オラっつったら逃げて帰ったみたいな、ね、
はい、
ローマがオラっつってカルタゴ逃げて帰ったぐらいの感じなんで、こっからどうなっていくのかですよね。
はい、
はい、ということで本日は以上ですかね。ありがとうございます、はい。